はい、ロケーションウィークリージャパン番外編です。今日はですね、ビッグデータカンファレンススペクタクルズ、ビッグデータは10年後の夢を見るかというオンラインイベントをですね、開催に伴ってその見どころを紹介するようなセッションとさせていただきたいと思ってます。で、今日は主催企業であられるウネリーさんからですね、内山さんと柳田さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですけれども、今回ビッグデータカンファレンス、これ昨年のカンファレンスに続いて2回目ですかね。開催に至った経緯みたいなものがあればぜひお願いします。
はい、開催に至った経緯なんですけれども、昨年はLDMA さんと一緒に共同主催という形でやらせていただいたんですが、その時に3日間の講演をしようと思うと、結構いろんな業界の方にご登壇をお願いしたりとかですね、改めて自分たちの活動を見直すきっかけにもなったなというふうに思っていて、で、今年ですね、もっといろいろやりたいなというふうに思って頑張って準備を重ねてきたっていうところになっています。
なるほど、ありがとうございます。今回のカンファレンスのタイトルがスペクタクルズというタイトルになっておりますけれども、これに関してのコンセプトとか具体的なご説明っていただけますか。
はい、ありがとうございます。この言葉ですね、結構柳田の思いがこもってるっていうところもありまして、柳田さん説明お願いします。
はい、ありがとうございます。スペクタクルズはですね、こちらイギリス英語でメガネを意味する単語です。ビッグデータというものが、人間 の、 その肉眼では捉えきれないような壮大な未来を見せてくれるようなメガネのような存在というふうに捉えていまして、で、今回そのスペクタクルズというところをタイトルにしたというのが、オフィシャルな設定になります。で、こちらですね、裏話についてもご紹介できればと思うんですけれども、ウネリーはですね、社内で10年後の未来のメガネをかけて仕事をしようというのをスローガンにしています。バックキャストで未来を作っていくような姿勢でようねというところなんですけれども、そういったそのウネリーにとってメガネというのが特別な存在ということもありまして、今回このスペクタクルズというのをデカデカとですね、掲げさせていただいたというような経緯となっております。
なるほど、10年後のメガネをかけて仕事するって面白いですね。じゃあ、今日はカンファレンスの話なんで、カンファレンスについて聞いていきたいと思いますけど、3日間ですよね。7月の12、13、14。まずあれですよね、このイベント無料ですよね。
はい、無料です。ご登録いただいたら、はい、どなたでも3日間セッション見放題になります。
はい、ありがとうございます。で、Day 1、Day 2、Day 3ということで、それぞれコンセプトがあるのかなと思うんですが、ぜひこの3日間のコンセプトご説明お願いします。
はい、1日目が主にデータ基盤とか、それを使った街づくり、あと金融とかですね、私たちが取り巻く社会、どういうふうにこうデータ活用していくのかみたいなところがテーマになっています。で、2日目ですけれども、リテール業界を中心に主に企業さんと消費者っていうタッチポイントがいかにこうデータを活用して作られているかとか、そのあたりをメインになってきています。で、3日目なんですけれども、いわゆる企業さんのセッションというよりは、もうちょっとデータを使う人たちのコミュニティに近いような形を今企画をしています。データのエンジニアさんとかサイエンティストさんとかが、実際新しい技術を使ってどういうことをやりたいかとか、組織作りどうするかとか、そんなことを語っていただいています。
はい、ありがとうございます。じゃあ早速なんですけど、 Day 1から見どころのご紹介をお願いします。
はい、このあたりはブッキング結構中心にやってくれてる柳田さん、お願いします。
はい、ありがとうございます。デイ1については、ビッグデータへの力持ちってところなんですけれども、かなり分野が幅広い方々を呼びしているというところがあります。まず、一番最初のヘッドライナーには J フロントリテイリングさんの林さんにご登壇をいただきます。こちらですね、データのその基盤というものを、大きなものを作り上げているというところ、デイ2のリテールという分野にも関わってくるんですけれども、先駆けてやっているその基盤作りみたいなところで、デイ1のヘッドライナーに持ってかせていただきました。で、その後は、今回スポンサードもいただいている Google さんなんですけれども、ジェネレティブ AI、他の言い方をすれば生成 AI と聞けば、こう皆さんかなり興味のある方も多いんじゃないかなというふうに思っています。実は社内の勉強会で少しだけ勉強で先駆けて教えていただいたりもするんですけれども、すごく最新情報が詰まっていて、ここぜひぜひキャプチャーアップしていただきたいなというふうに思っています。ちょっとこの調整やっていくと長くなっちゃうのであれなんですけれども、その後、金融ですとか あと浜松市さん、先ほどちょうどですね、実はさっき収録が終わりましたモバイル空間統計さんとかですね、あとは東京都さんといったところ、この辺がその、まあ、いわゆるスマートシティの立役者といったところでは皆さんもかなり気になるようなラインナップになってくると思うんですけれども、ちょっと変わり種としては今回宇宙の衛星データを使ったようなベンチャーさんも呼びしています。左下ですね、月面アスパラガスから漏水リスク管理までというところですね。なかなかこれまで馴染みのなかったというか、結構初めて聞くような活用もいいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひこちらもご注目いただければなというふうに思っています。国交省さんの渋滞改正の話と、最後ですね、やっぱこれは一番この日の一番の最大の目玉となっているのが川島さんのご登壇いただくLVMA ジャパンさんとオルタナティブデータ推進協議会さんとのセッション、絶対これは皆さんで、ね、これ聞いてる皆さんでは絶対見逃せないと思うので、はい、ぜひぜひ見てください、はい、というところです。
はい、ありがとうございます。でいつ行きましょう。
はい、じゃあこのまま続けさせていただきます。はい、はい、この日は主にですねリテールマーケティングを中心にやっている方々が主になっています。まあ、カインズですね、去年も1日目の最初のヘッドライナーとしてご登壇いただいてたカインズさんなんですけれども、今年はイケテルさんという執行役員の方にご登壇いただきます。つい最近ですねセッションの収録終わったんですけれども、まあ、内山がですね全ページこれは役に立つというか全ページ耳寄りだみたいなことを言っていて、本当に私もそう思いました。一語一句聞き逃すこともできないセッションかなっていうのが最初のこのカインズさんのセッションとなっております。アグープさんは今回もスポンサードいただいておりまして、 LVMA ジャパンの加盟企業でもございます。その後の視聴データですとか、あとヘルスケアのデータ、あと三菱食品さんに関しては食品流通こちら12億件のトランザクションのデータとかあってですね、こちらもつい先ほど収録が終わった出来たてほやほやのを先ほど見させていただいたんですけれども、とリテールメディアの取り組みですとかキーワードになっていると思うんですけれども、三菱食品の取り組みですね、ご説明いただいたのでぜひご覧いただければなというふうに思っております。その他ですね、海外のメンバーを集めたこちらは英語でお送りするようなセッションになっているんですけれども、のリードは当社の CSO の今泉ライアンが担当させていただきます。またですね、こちらですね左下のアスケ道枝様とのセッションでは今おります、内山真紀子もモデレーターとして登壇してご紹介させていただいてるんですけれども、アスケンというダイエットアプリですね、こっちも食事データ50億件といったところで、こういったビッグデータから、次の食のトレンドを見つけていくというようなお話をされていました。なかなかその位置情報というところで LVMA 会員の皆様ですね、またおそらくここを聞いているのは会員の皆さん多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ぜひ食事データですとか、他のデータとの掛け合わせについて飲んだことができるのかなという考えていただくようなきっかけになるんじゃないかなというふうには思います。またトライアルさんですね、 DX リテールの DX といえばトライアルさんというふうに純粋早期で出てくる方も多いんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひぜひかなり先進的なお取り組みなおりますのでご覧いただければなというふうに思っています。また2日目の取りはですね、うねり代表の内山がリテールメディアネットワークについてお話しさせていただきます。こちら実はまだ準備中ってところで、私も中身の動画は見れていないんですけれども、かなり意気込んで動画の方を作成しているような状況になっておりますので、ご期待いただければなというふうに思います。はい、
はい、じゃあデイ3の見どころお願いします。
はい、かしこまりました。デイ3はですね、少しビジネスカンファレンスと違っていまして、どちらかといえばデータの実務に関わるような方々、データサイエンティストとかアナリスト、エンジニアの方々に集っていただくような内容になっております。こちら のデイ3のヘッドライナーはデジタル庁の柏田さんという方になります。もともとメルカリにいらっしゃって、その後デジタル庁の方に、お仕事をされている方なんですけれども、かなり頻繁にノートとかも書かれていて、そのデータ組織をどう作るかというところの情報発信を積極的にされている方になります。データ人材ならば一度は課題にとか疑問に思ったことっていうところをいくつかピックアップさせていただいて、そういったところに柏田さんがどう考えてきたのか、例えばですね、ダッシュボードって作ったけど見られないけどどうしてるのですと ですね、そういったような課題についてモデレーター鶴見がですね、橋田さんにいろいろインタビューさせていただいているというような形になります。はい、こちらがヘッドライナーの橋田さんのセッションとなります。こちらはですね、かなりいろんな分野でかついろんなデータ人材といってもかなりいろんな幅広い職種の方にご登壇いただいている日になっておりまして、2番目の方はテンシャルさん、テンシャルさんって虎ノ門ヒルズも最近新店舗をオープンしたんですけれども、高機能のスリップウェアとかを出されているようなアパレルの会社になっております。でこちらの CFO の酒井さんにご登壇いただくんですけれども、まあ、CFO なんですが自らですねデータウェアハウスを整備して組織を変えているというようなところですねやっている方で、今回は今います内山と一緒に出ていただくような形になっております。まあ、内山もですね、CMO という普通の会社であればなかなかそのデータを自ら触るような職種ではないかなというふうに思うんですけれども、自らプロダクトを作ったりとかデータを使ってレポーティングをしたりだとかといったところをやっていますので、まあ、そういうデータ活用というものが組織の中でどう浸透するかといったところを語るようなものになっております。あとですね、データアナリストだとか、あとデータサイエンティストによる座談会、あとは注目のデータクリーンルームっていったところに焦点を当てたスノーフレークさんとのセッションというのをご用意しております。また今画面の右に映っておりますのはチャージスポットビーコン化の裏話というところなんですけども、まあ、ウネリーとですねこのチャージスポットを提供しているインフォリッチさん、こちら提携いたしまして、全国にあるチャージスポットをビーコン化していくような取り組みというのをリリースでもさせていただいたんですけれども、その挑戦の裏話というものをですねかなり赤裸々に語っているような形になります。で左下の方は位置情報×ブロックチェーンというところですね。ジオテクノロジーさんは LVMA の会員さんでもいらっしゃいますけれども、ポイ活のアプリとかを展開されている会社さんで NFT の利用で、もう一人の方は徹底解説 NFT の理論と実践という本も書かれている方なんですけれども、どちらかというと技術に強いような方です。技術に強い武井さんとビジネスに強いジオテクノロジーさんをお呼びして、まあ、位置情報とブロックチェーンどんなことができるのかなというのを語っていくのセッションになります。で最後は進化し続けるアーキテクトを生み出すコツというところで Google クラウドさんとうねり技術部のクライアが語っていくような形のものになっております。長々と話してしまいましたが、こちらですね、実はまだここに載っていない方々もいて、全部で28セッションぐらいを用意しております。どこを切り取っても、はい、どんなどこを切り取っても何かしらね皆さんの興味に当たるようなものが出てくるかと思いますので、ふらっと立ち寄っていただければなというふうに思っています。
まだ記載がないって何ですか、はい、シークレットセッションみたいな感じなんですか。
シークレットセッションしてということにしていただければと思います。
わかりました。ありがとうございます。はい。じゃあですね、もう本当多分これ普通にオンラインなので、ちょこっと登録していただいて、タイミングタイミングで見ていただければという感じだと思います。なんか最後に視聴者の方へメッセージ等あればお願いします。
はい。ですね、このウネリーが年1回やってるカンファレンスなんですけれども、データを扱うようなイベントの中で、おそらく日本で一番豪華じゃないかと思われるような、いろんな企業の方、トップの方にご登壇をいただいています。で普段こう身近な部分もあればちょっと離れた部分もあると思うんですけれども、面白い方ばっかりご登壇いただいている自信はたっぷりありますので、ぜひぜひお立ち寄りください。で時間が合わない場合もですね、アーカイブ視聴していただけるのがおそらく半分以上になるかなというふうに思いますので、お気軽にご登録ください。お願いします。
そういえばアーカイブっていつまでですか。
8月末までを予定しています。
はい、これです。わかりました。はい、じゃあそんな感じで皆さんぜひスペクタクルズお立ち寄りいただければと思います。以上特別編でした。内山さん、柳田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。